今日本に来てるんですけども、まあ今日最終日でね、今日の夜中の羽田の便で帰るんですけど、まあなんかせっかくいろいろ機材とかをね入手したんで、まあテストしてみようかなと思ってやっています。そう、今11時半なんですけど、あと30分でこの部屋出なきゃいけないんで、まあ強制的に20分くらいで終わらないとダメっていう感じです。パッキングはねもうさっき終わったんで、あとはこれを録音して PC をカバンに突っ込んだらおしまいなんですけどね。録音機材はこの間 Zoom という会社の、日本の会社なんですけど、 H5 っていうのを買って、これブログの方にね、なんかすごい細かい記事を先週ぐらいにアップしたんですけども、今までポッドキャストを撮るときに、だいたい普段は家で、クローゼットでスカイプをしながら撮っているんですよね。で、相手の人もローカルで録音してもらったものを後でマージして、僕の方のファイルと向こうでもらったファイルをマージするっていう形なんですけど、まあそうじゃないときに、その実際カンファレンスとか、まあ日本に来たときとか、まあ US でも会って撮ることもまあ結構あるんですよね。その、まあ、向こうの人が機材マイク持ってなかったりとか、ネット環境があんまり良くなかったりとかっていうこともあるし、まあ、あとカンファレンスとかだとね、結構いろんなとこから人が来てて、まあ、そういう時に会って話すといろいろ面白い話できたりするんで、まあ、そういう時に、やりたいなということで、今までは家で使うのと同じ機材を使っていて、でこれがまあものすごい重いわけなんですよ。1キロぐらいミキサーがあって、でしかも2チャンネルまでしか対応しないので、まあ、ゲストが3人とかいると、マイクを2人で、こう、共用したりとかしなきゃいけないという。まあ、なかなか、こう、めんどくさかったんで、それを解決するためのものを買いました。といっても、まあ、これ今テストしてるのは1人なんで、あんまり役に立ってないですけども、一応そのテストということで、やってます。で、ああいうね、なんか、こう、ポッドキャストをどういう機材でやってるかっていう記事を書くと、なんかすごい敷居が高いのかなっていうふうに、思う人が結構多いですよね。まあ、僕もポッドキャストを始める前にいろいろ調べて、こういう機材がいいよって紹介してるブログあるんですけども、まあ結構それなりにこう揃えていくと、ね、1万円、2万円はマイクだけで飛ぶし、まあ、全部いろいろ揃えようと思うとね、結構するんで、なんかすごい、ポッドキャストってお金がかかるのかなって思ってしまうかもしれないですけども、まあそれが目的ではない。ああいう、記事を書いて、金がみんなかけろっていうのが目的では全くなくて、僕はこういうふうに最近してますっていう紹介ですね。で、だから、ああいうことを書くと、こう、ポッドキャストはまあ音声のクオリティもそうなんだけど、やっぱ内容の方が大事っていうふうに言うツッコミとかがたまにありまして、いや、全くその通りだと僕は思います。で、内容がね、面白くないと、まあ、音がいくら良くても聞かないんでね、普通は。もちろん内容が面白くて、それでこその音だと思うんですけど、僕がそういうふうに最近機材とかを買っているのは、そういう音とか編集とかを極力楽にして手間をかけないでできるようにするため、そうすることによって内容とかにかけるコストとか時間を増やせるっていう考え方ですね。そのゲストの人を呼んだりとか、そのトピックについて準備をするとかっていうのは、まあ僕が時間かけないとできないことなんですけど、編集を早くするとか、音を良くするとか、手間を減らすっていうのはお金かければ解決するんで、そういうところにお金を使って、内容を良くするのにお金をかけてもね、あんまり解決できない問題なんで、まあそういう考えがあります。はい。なんか話すことあったかな？そう、今日は夜中12時の初の便で行くんですけど、ちょっとそういう、なんていうの、東京夜中に出る便っていうのは結構久しぶりに乗るんですよね。僕は普段、アナを使っているので、アナの場合は成田からサンフランシスコはね、夕方の便しかないんですけど、で今までだと JAL が羽田からサンフランシスコ夜中発っていうのがあって、まあこれ結構便利というかね、一日日本で過ごした後に、夜中出てサンフランシスコも夕方に着くんで、まあ時差ボケにもなりにくいというか、まあどっちにしろ東に飛ぶと何日間かは時差ボケ絶対なるんですけど、まあ着いた日が楽っていうのはありますよね。で、まあアナはまだないんですけど、 ついこの間からユナイテッドが羽田サンフランシスコの深夜便できたんで、これを乗ることにしてますね。ただあれですね、なんかホテルで泊まって最終日夜中発だとチェックアウトをしなきゃいけないんで、なんか非常に手持ち無沙汰というか、あんまりこう荷物を増やしたくないし、でホテルにまた戻ってきてっていうのもちょっとめんどくさいんでね、まあ一応荷物は預けるつもりですけど、ちょっと今日何をしようかっていうのをすごく今悩んでる感じです。はい。なんかね、昨日から何ですか、サイコパスの劇場版が始まったらしいんで、まあ今日ちょっともしかしたら午後に見に行こうかなと思ってるんですけど、レギュラーシーズンのやつはね、僕シーズン1と2両方見たんですけど、うん、まあ結構最近のアニメの中ではかなり面白い部類に入るかなという感じで、結構好きなアニメですね。なんかでもシーズン1はかなり好きだったんですけど、シーズン2はちょっとなんかね、新キャラとかは、まあ、だいぶうざいというか、そのこれ狙ってうざくしてるだろうなっていう意思が見えてしまううざさだったんで、ちょっと若干気になりましたけど、まあ、劇場版はどんな感じになってるのかわかんないですけどね。多分あんまりね、大きな劇場ではやってないと思うので、多分バルトナインとかそういうなんかね、アニメ映画をいっぱいやってる劇場で多分やってるんだろうなと思うんですけど、ちょっといろいろ調べて後で時間があったら行こうかなって思ってます。あ、そうそう、サイコパスの劇場版なんですけど、さ、今ツイッターでぜひ新宿で宮川さんのサイコパスを測ってきてくださいっていうのがあって、何なんですかね、アニメの中に出てくるこうなんかドローンとかでこう測って自分のサイコパスがどれだけ汚れてるかっていうのをね、犯罪係数ってやつですかを測って、まあ、ある程度それが超えてたら処刑していいっていう、そういうディストピアな感じのサイファイを描いたのがサイコパスっていうアニメなんですけど、それを測る機会が新宿にあんのかな。これ行ったらなんかスキャンしてくれるんですかね。うん、シビラシステムか。うん、なんかでも昨日から公開だったんで、なんか人、最初のね、週末だし、ちょっと人多そうだなって。まあ新宿はいつでも人多いですけどね。ちょっと見てみますかね。そうそうね、今年っていうか、まあこれ前もポッドキャストでいくつか話したんですけど、この配信ペースとかっていうのをね、まあ、今年はどうしようかなっていうのをずっと考えていて、今はね、週に1回録音して、で、メインのエピソードが60分ぐらいで、おまけのアフターショーを週の半ばに配信してるんですけど、まあ僕はこのペースはやりやすくて全然いいんですが、多分想像では、こうエピソード、未読のエピソードが溜まりすぎて、こう脱落しているっていう人も多分多いんじゃないかなと勝手に想像していて、まあ何人かに話聞くと、まあそういう人もあまりはっきりとは言わないですけど、最近ちょっと聞けてないですね、みたいな人も結構いるんですよね。で、今、ライブで聞いてくれてる人っていうのはかなりヘビーなリスナーなので、もっともっと配信してほしいという方もいると思うんですが、まあ、みんなをね、ちょうどよく聞いてもらえるペースっていうのはなかなか難しいんで、いいバランスを取りたいとは思ってますけど、まあその辺も意見をもらえたらなというふうに思います。ダウンロード数に関しては、結構ここ、去年1年ぐらいは、まあ、安定してというか、どうなんですかね。どんどん着実に増えてますっていう感じではなくて、うん、まあ1年通して多分、まあでも 1.5 倍ぐらいになったかな。着実に増えてきてはいるんですけど、まあその一方でね、まあ聞きたい時だけ聞くっていう人もいると思っていて、まあそれはそれで全然構わないですけど、まあどういうふうに、こう、聞いてもらえる人を増やしつつ、もっと楽しんでもらえるかなっていうのを、まあいろいろ考えては、いますので、いろいろフィードバックもね、ツイッターのハッシュタグとかでもらえれば全部見てるんで、ハッシュリビルド FM で送ってもらえればと思います。はい。寿司は、なんか、ツイッターの、サトス NJ さんとベータヒカルさんから、日本にいる間に寿司は何回食べたんでしょうかっていう、質問が来てますけど、そうですね。 結局食べたのは2回ですかね。今週の月曜日に会社行ったら、あの社員総会と新年会というのがありまして、それ知らなかったんですけどね、あの8時ぐらいに会社のラウンジっていうところで、寿司が何個つったかな、なんか800貫とかいう数字を見た気がします。あのクックパッドのブログを見てもらうと出てるんですけど、ものすごい数の寿司があって、でもあの社員ほぼ全員参加だったので、もうなんか15分ぐらいでなくなっちゃいましたけど、それが最初で、あと昨日、一昨日かな、行きましたね、銀座で。それ本当は直江さんと行くはずだったんですけどね、あの直江さんちょっと体調を崩されてるということで参加できなかったんですけども、直江さんのいない直江差しになってしまいましたけど、まあ次来た時にまた誘ってもらえたら行きたいなと思ってます。そう、あのライブを皆さん今聞いてる方と、あとね、サポーターになると、もしライブを聞き逃してもすぐに、だいたい配信してから15分とか20分ぐらいで、あのダウンロードできるようになるんですよね。で、あの一応編集するときに余計なところとかはカットしてるんですけど、その生配信版の録音っていうのは全くノーカットで、あのやってるので、まあ本当にマニアな人はそのアーカイブ版と生放送版、それポッドキャスト版と生放送版を比較してどこ削ったかなっていうのを聞いてもらえるとね、あのかなりのヘビーリスナー認定ができると思います。なんかツイッターとかでもね、生放送を聞いた後に編集版を聞くとちょっと雰囲気が違うって言ってる人がいて、あんまりね編集ほとんどしてないんですよね最近は。本当になんか、いろんななんか後ろで物音がした時にちょっと削ったりとか、誰かが咳した時に削ったりとか、それぐらいですよね。前回のエピソードはね、確か収録中にこうエアコンがガーって動き出して、あのちょっとうるさかったんで消しに行ったところがあって、そこは全部丸々カットしましたけど、そういう感じしかないので、あんまり内容についてなんか生放送版と編集版で話している内容が大幅にカットされているとかいうことはほとんどないはずです。ちょっと聞きやすいようにあの工夫しているというだけですね。このライブを配信するかどうかは、今テストなんで悩み中ですけども、去年も確か台湾に行った時にこういう感じでね、あのゲストがブッキングできてないんで適当に話しますって言って、なんか20分ぐらい話してそれを配信したことがあったので、まあまあ、 あの聞いてもらう人がいれば配信をしてもいいかなと思います。まあ、映画といえばね、あの去年の年末に、アメリカでクリスマスの日にビッグヒーロー6っていう映画を見まして、日本では、ベイマックスっていうタイトルだと思うんですけども、これは久々にというかかなり良かった映画ですね。あんまり期待してなかったのもあるんですけども、すごく良かったです。まあ日本でもなんか最近すごいヒットしてるような感じがあるので、まあ見たっていう人もね、結構いると思うんですけど、舞台サンフランソー教っていう、サンフランシスコと東京が合体したような街という設定なんですけど、なんか日本の人のブログを見ると全然東京っぽくないっていう意見があって、まあなんか神戸とかのチャイナタウンとかに似ているみたいな、そういう意見を結構見ましたけど、僕としては多分、なんだろう、海外から見た東京のイメージ、まあ中国のイメージもかなり入ってはいると思うんですけどね。でも、なんか、街並みとしては渋谷とか秋葉原とかみたいな街並みがありつつ、そういうなんか高架下とか、みたいなところは中国っぽさもありつつみたいな、そういうイメージはありましたね。で、まあ、中身もすごい、なんていうか、全く外れのないシナリオというか、もう要素は全部抑えていて、でも最後にうまくまとめるっていうところで、すごく良い映画だったと思いますね。ただ、あの、ビッグヒーロー6っていうのはもともとマーベルのコミックが原作らしいんですけど、全くそれ知らないですよね。まあ、僕も知らないですし、そういうタイトルに、あの、アメリカではなってるんですけど、他の国では結構 VMAX っていうタイトルで出してるところが多くて、何なんですかね。ディズニーの映画って結構そういうの多いですよね。そのフローズンとかもそうですけど、ただタングルドとか、あの日本だとそれぞれアナと雪の女王とか、ラプンツェルかみたいな感じで、まあ凝ったタイトルにするのが好きなのか、でも海外ではそういうのよりもっとストレートにキャラで売っていく方がいいっていうね、特に日本ではという考え方だと思うんですけど、 まあ僕は VMAX の方がなんか分かりやすいしいいかなっつうのもありますね。なのでまあまだ見てないという人は VMAX、まあ僕的にはおすすめですね。特に日本、まあ日本人の人には特にだし、なんかね、ハードウェア系が好きな人とかね、そういう、まあ、ナード向けというか、そういう感じ、でもあんまりバカにした感じもないという、そういう、すごいいい、感じなんで、おすすめだと思います。あんまり技術系の話は全くしてないですけどね。なんかあるかな。まあ、来週とか、またゲストを呼んでね、引き続き話すと思うので、あんまり細かい話をしてもあれなんですけど、KO 小川さんから、機内ではいつもどうやって時間を潰してますか？コード書いたりしますか？という質問ですけど、昔はね、昔って言っても7、8年ぐらい前は、結構フライトの間ずっとコード書いたりとかしてたんですよね。で、まあ、ビジネスクラスとかプレミアムエコノミーとかだとは電源があったりするので、まあ、ほぼずっと、時間を潰せるというのもありますけども、まあ、ポモドーロ効果というか、そのネットにつながったりすることがないので、むしろ集中して書けるっていうのはすごい効果としてはあって、飛行機の上では結構進むっていうのが、まあ、今までだったんですけど、最近は、なんかそういう風に飛行機の中でコードを書いてガンガン仕事してみたいなのはちょっともう体力的に辛いんで、ビジネスクラスに乗れた時はまあなんか速攻で寝て、でいい感じの時に一食だけ食べてという感じで、できるだけ寝るっていう感じを心がけてますね。僕なんかいつもまあ、こういう人結構多いと思うんですけど、タクシングっていうんですか、その離陸する直前にこう動いているところまではずっと起きていて、でこう上にこう離陸してガーって上がっていくときに必ず寝るんですね。で目が覚めたらもうシートベルトサインが消えてるみたいな、大体そういう感じで最近は最初は過ごしていて、でまあ結構ねポッドキャストを聞くっていうのが一番機内では最近多いですかね。もうむしろ飛行機で聞くために未読のエピソードを聞かないで撮っておくっていうのが年末はそうしてましたね。ただ今日はほとんど日本にいる間に全部聞いちゃったんで、多分昨日配信されてたアクシデンタルテックポッドキャストのやつぐらいしか聞くのがないかもしれないです。まあでも聞いてると結構いい感じに時間潰せるし、まあ気づいたら寝てしまってるってこともあるんですけど、まあいい感じかなと思いますね。すごい細かい話なんですけど、ポッドキャスト、例えばポケットキャストとかオーバーキャストとかって、オフラインでダウンロードしてくれる機能があるんですよね。だから、まあ、飛行機の中でも普通に聞けるんですけど、大体デフォルト設定は聞き終わるとファイルが消えるんですよね。だから、こう、1時間半ぐらいのエピソードを聞いていて、例えば30分ぐらいでこう寝落ちしたとする、しますよね。それで気づいたらもう終わっていて、ファイルが消えてるんですよ。で、飛行機の中なんで、もうファイルダウンロードし直しできないから、ああ、これ最後1時間聞き逃してしまったっていうので、こう着陸するまで続きが聞けないっていうことはたまにあります。なので、確かポケットキャストはその消さないっていうオプションがあるんですよ。ただそうするとね、全部毎回手動で消さなきゃいけなくなるんで、まあ、飛行機に乗るときだけそのオプションを有効にする方がいいのかなとか。ありますけど、オーバーキャストもその、フィーチャーリクエストがかなりあったみたいで、でも多分その機能ないんじゃないかな。そうするとその管理がめんどくさくなる。フラグがね、またもう一個増えるわけだし、そのファイルがダウンロードしてあるのかないのかって今まで2個だったのが、そのファイルをダウンロードしていてもうすでに聞き終わった後なのかっていうフラグがまたね、状態関数、が増えるので、まあ大変になるからつけないみたいな話は聞きましたけど、まあそれがちょっと、罠ですね。まあ、帰りは9時間ぐらいだったと思うね、フライトが。そんなに、行きに比べるとね、サンフランシスコから東京に比べる、来るのに比べると短いので。まあ、今回エコノミーですけど、まあ、普通に、 してればいいかなって。でもね、夜中発なんで寝ないと辛いですよね。あの逆の場合、そのサンフランシスコを昼出て東京に夕方着くとかのやつだと結構頑張って起きてたりとかするんですけどね。そうするとその後ホテル着いてちょっと粘れば時差ボケになりにくいとかあるんですけど、まあね、夜中発の場合は嫌が応にも寝ざるを得ないというかね、なるんで、まあそういう感じになるとは思います。まあとか言ってる間にもう20分ぐらい経っていて、あと5分で部屋を出なきゃいけないんでこの機材とかもね、パッキングし直さなきゃいけないんで、この回で終わりにしときます。一応配信するかもしれないんで、配信した場合は、まあ、ショーノートあんのかな、わかんないけど、いくつか紹介した映画とかにリンク貼るかもしれない。まあ、リビルド FM/74 から聞けます。はい、まあそんなとこです。どうもありがとうございました。